Verano Suzuki。
これはだからさ、はい、聞いてる人にさ、はい、どうしてほしいか、
誰にどうしてほしいかですよね、う
ん、まあなんか僕が言っていいですか一回。
あ、はい、どうぞ。
二人が言わない、なんか僕すごい思ったのは、まず、はい、その今言ったことをやろうとしてるわけじゃないですか、
はい、
経済合理性だけで考えずに、うんうん、でそれは否定してないですと、
うん、
で一方でその発想からは出てこない別領域のバグ領域みたいなのをこの世の中に出現させていることが大事なんだと、
はい、
でお金は何らかの形で儲けますと、
うん、
その集まった時にその個別具体例の各論で考えれば儲けられるんで、うん、それでやりますっていうスタンスを今、うん、いいかねパレットは取ってます、
はい、
で大事なのは何て言うかな、このやろうとしていることにまずその賛同してるかどうかってすげえ僕大事だなと思うんですよ、
はいはいはい、
これを聞いた人が、
聞いた人はですね、
う
ん、
そう、
はい、
でこの賛同してる人はそれぞれさ得意不得意ってあるじゃん、うん、例えば僕とか古典とかだとやっぱりなんだかんだ言語化が得意なわけですよね、
うん、
さっき言語値と身体値で言語値に偏重しすぎだって話をしたんだけど、
うん、
日本の中では言語値に寄ってるっていう特性があると思ってるんですよね、
うん、
でそれはそれで僕たちのなんか役割だなと思ってるし、うん、得意なことをやる、
うん、
で他も のそれぞれ似たようなことを思考しているんだが、
うん、
やっぱそれぞれ質感が違うんだよね、なんか古典とブックとか
全然違いますね。
でブック他にもいっぱいいろんな会社で多分似たようなこと考えてる人ね、
うん、
めっちゃ今いっぱいいると思うんですよ。
はいはいはい、わ、はい、かります、わかります。
でそれぞれ質感が違うっていうのがまず僕すごい大事だと思ってて、はいはい、その質感が違う人たち同士がその緩やかに連携する、
うん、
これが僕今回呼びかけた方がいいことなんじゃないかなと思ってんだよね。だからなんかパートナー組みましょうとか、
うん、
こっちに来てなんかしてくださいっていうのももちろんそうなんだけ ど、
なるほど、
それ以前にまずこういうことを考えてることに賛同してる人たちは緩やかにつながろうぜと。
なるほど。
で時々 それぞれの得意不得意を発動させて、
うん、
そっちの方向にやっぱ持っていこうよ一緒にっていう呼びかけにする、うん、すごいふわっとしてんだけど、
う
ん、
あもう分かる、
まず繋がろうぜっていうのがすごい大事だと思ってて、
なるほど、
分かんないじゃないですかだって、
はいはい、
で各論に修練させすぎても、うん、いやじゃあここでもう一つ、じゃあこの放送した結果ね、
うん、
パートナーが来てちょっと売り上げが増えましたって、別にそれがやりたいわけじゃないから、
うん、
嬉しいけど、
うん、嬉しいですよ、
嬉しいけどね、
うん、まあそれは嬉しいです
よ、嬉しいけど一つの初層の中の一つでしかないと思うんですよ、
うんうんうん、
もっとポテンシャルがあると思うんだよね、これを理解してもらって、
はいはい、
共感してもらったら、
うんうん、
いくらでもそれもできるし、そうじゃないこともいっぱいできると思うし、
うん、
例えばブックが言語化が苦手なんだったら古典がすればいいし、
う
ん、
今してくれてますし、
はい、今めちゃめちゃしてます、
ね、そうで古典がなんか、うん、僕たち逆に身体値すごい弱いからさ、
うん、
身体値が弱ければそれは他の人たちがやったりとか、まあ、まさに古典ラジオを一緒に作ってくれたみたいな感じですごい恩も受けてますしね、
うん、
そういうなんていうんかな、それもさただの貸し借りじゃないじゃん、
う
ん、
まあね、
う
ん、
そうだね、
うん
うん、もう目の前にいてやりたいから助けて、どうなるか分かんねえけど助けようっつってやってるわけじゃないですか。でも、うんうん、ホモサピエンスってもともとそうなんだよね、
うんうん、
これが文化として我々すごい持ってんなと思ってて、
うん、
これを経済合理性の名のもと抑制しすぎてると思うんですよね今、
うんうんうん、
社会的に、
はいはいはいはい、
それでバグりまくってんなっていうのはすげえ思うんですよね。
うん、なるほどな。まあでもなんかわかるっすね、なんかパートナーシップ組もうって言ってたら、
そう、
古典と出会ってないかもしれないですね。
そうなんです、
たまたま
それがしたいわけじゃないんですよ。
そう、そうかも、
確かにあの時そのやろうっつって樋口さんが言ってくれた飲み会の場でパートナーシップという言葉一言も出てないですからね。
それはそうやな、
だからそういう世界じゃないセレンディピティみたいなものに実はとてつもない価値があって、しかも再現性が不能ですと、で再現性が不能なことこそがさ、生成 AI が台頭してくる次の時代で大事なことなわけじゃん本当は、
うんうんうん、
それはねすごい価値があると思うんですよ。
うん、
で今そのアカウンタビリティがない、レスポンシビリティがない、数字で定量的に説明できないとか、うん、言語ができないことみたいなものがもう冒頭も言いましたけど、はい、あまりにもその下げ詰まれすぎてて、
はいはい、
ダメになっちゃってるところは僕もちょっと変えたいなと思ってんですよね。
はいはいはい、あ、いいじゃないですか、
うん、
まあ、それねケンスーさんと一緒に書いたノートにも書いてることなんですけど、まあ、そこら辺はこう連携してやりつつ、
うん、そうだから本当そうかもな、とりあえず話したいとかかも、なんか、
うん、とか
共感してくれる人、
共感した人はだからこのポッドキャストの問い合わせのブックの連絡先今回書いとくから、
うん、ありがとうございます。
そこに連絡
し、僕のアドレス載せておきます。
あ、もう、
僕のアドレス、
青柳さんの携帯電話の番号
載せておきます。携帯の番号載せておくんで皆さんお手紙お願いします。
いやそうっすね。
なんか悩み聞いてくださいみたいな電話でもいい。
つながりましょう。ぜひぜひつながりたい。いやでもまあなんかパートナーでこんなことできるから場所探してたんでやりましょうみたいなの僕ら全然受け入れるし、
うん、そうですよね。
でつながるっていうこともやりたいことだし、
うんうんね、実際具体的にやってますか。あとライフルさんとかと組んだりとかも、う
ん、組んだりとか、うん、まあありますね、
はい、うん、やってるはやってるけどまあまあなんかもっとこうふわっとですよね、
う
ん、深いところでつながる
とか、まあ、あとはなんかこういい塩梅でさ、うん、ビジネスモデル得意な人作るのが、うん、とかがこの理念を壊さない限りの中でビジネスモデル作るとかをやってほしいよね。
それやってみたいっすね。
それも別にさブック単独でやる人は僕はないと思ってんだよね。
いやそういう人と話がしたいっす、うん、なんか
だけどねなんか下手に中途半端に得意な人来るとあの理念潰しながらビジネスモデル作ってこようとするからすげえめんどくさいんだけど。
めっちゃわかる、
うん、リアルな話だ
あの本当に卓越した人日本でトップクラスの人だったら多分できると思うんですよ、
うん、いやそれ大変なことになる。大変ちょっと大変っすよね。だってうちなんか会社の理念以外に、うん、あの社員全員理念作ってもらって
あそう個人理念があるんですよ。
全員個人理念一応作ってもらってそれぞれの事業理念にしてもらってるんですけど、はいはいはい、なんかまあそれあの社会をもっと面白くっていう理念を体現するためにどうしたらいいかっていうとかかってる人たちがそれぞれ理念を持ってるっていうのが重要だなと思ったんでやったんですけど、
うんうんう
ん、そんなもうブルドーザーみたいにガーってされたら、うん、多分わけわかんなくなっちゃう。
そうです。こっちの儲かるでしょうかみたいなね。
そうそうそう。難しいことになります、ね。
確かに。
そうなると。
うん、そうで、そうだね、多分ね、うん、僕らが言うのもあれかもしれないですけど、それおもろいと思うっす。やるの。パレット使って。
うん、
結構これまあ地域創生とかで言われてることなんですけど、やっぱり影響力がめっちゃでかいんですよ。田川とかでやると、東京でやるよりもう一個町づくりに本当になんか関われるレベルでやれるんですよね。うんうん、でなんか例えばですけどなんかめっちゃ音楽作れるやつでパソコン触れてで自分で演奏もできるみたいな人が一人ポーンとここに来るだけで多分田川中の音楽シーン作れるんですよ ね、
ね
子供とかに。
なるほど、
はい、だからもう今4万人とかいるんですけどその子供たち数千人とかに影響できるレベルでできるから、
やっぱ人が来るのが大事なんだね。
人が
地方にとっては
そうですそうです。はい、
なんかやっぱ産業もなけ少ないし、はい、うん、こう経済もねこう衰退してて少子高齢化してるからこそ、うん、旗を立てたら業界1位のものがめちゃくちゃ多いみたいな、
そうですね、
だからそこは賞賛というかなんか面白いとこだなと思う、うん、
そうですね、まあ、今ここあのメリットの話してますね、
う
ん、あの
そうですね、
来たらこういう楽しみがあるというメリットを今言ってるんですけど、
う
ん、
そういうのはまあ一個、うん、ローカルの面白いとこかなと僕、うん、あのよく聞かれるんで、はい、ローカルでやるとこに、はい、どんな面白いこうメリットがあるんですか。
なるほどなるほど、
あ、まあ、旗立てたらその道1位で多分ジャンル多いと思いますみたいな。
なるほどなるほど、
まあ、あとやっぱその本当に地域特性って僕すごくあると思ってて、うんうんうん、例えば僕から見るとねやっぱその樋口さんもそうですし青柳さんもマジでそうだなと思うんですけど、うん、兄貴文化なんだよね、
う
ん、姉貴でもいいです別に、はいはいはい、どっちでもいいんですけど、うん、要はなんて言うんですか面倒見みたいなのが卓越してるわけだよね、
うん、それは間違いない、
うん、で上下関係とかももう当然厳しいだろうし、我々はちょっとエクストラで扱われてるからあれだけど
そうだね、
ハズレ値みたいな感じでなんかちょっと別ジャンルみたいになってるけど、うん、この特性が好きな人とか居心地いい人ってたくさんいると思うし、僕も九州に住んで九州全体的にその空気ある、
ありますね。
で特に北九州周辺は僕はそれがすごく強いなと理解してます、
うんうん、
で北九州周辺のこの文化みたいなのはその僕上下関係とか得意じゃないんだけど、すごく心地よかったんですよ。弟分として入れるみたいな、兄貴がいて困ったらとりあえずこの人頼ったらなんかしてくれそうみたいな状態が信じれるみたいになって、
う
んうん、あんまなかったんで、
あ、そうか、
あのそれとかってすごいすごい特性だなと思うし、うん、まさにいい金パレットで発揮してんなってもんだよね。
まあそう
っ
すね。
多分他の地域の人たちがやったらまたちょっと形が違うと思うんですよ、うん、同じ全く同じ理念でも、
なるほどね、
その何でもいいからとりあえず応援してやれよみたいな、うん、その前回のさペッとかしょうもなとかと一緒だと思うんだよ。これが一緒って分かる人あんまいないかもしんないけど、あの同じ文化圏なんだよね、しょうもなとか言いながら助ける
そうですね
とかいう話とか、困ったらスタジオ使ってくれるとかさ、ペッてしてんのに好きとかっていうところでやるセーフティーネットってあるじゃないですか。
根底一緒なんだよね。
まあセーフティーネットが強いなって感覚なんですよ、
うん、
九州って僕の中で
精神的なところのかな、
どっちもだね。だから究極どうになってもおそらく大丈夫なんだよここにいたらみたいな、死なないみたいな感覚はすごくあって、
確かに俺らもそうやしみんなもこの辺そうですけど、困ったらなんか言えよってよく言うんですよね、
そうね。でそれはやっぱ 困った人が多かったんでしょうね、この地域。
あ、そうか
この直近の100年間ぐらい。
あ、まあそうですね、詳しい、詳しいですね、さすが歴史詳しい、はい、
そうなんじゃないかなと思ってるんですよ。
なるほどなるほど。
でやっぱ任侠の世界とかもそうじゃん ね、 そうですね、あれってセーフティーネットだから任侠っていうのは、
はいはいはい、
なんかそうだなと思うのと、で一方でさ、僕はほら出雲にも自分が今月に1回以上帰っていて、ね、感じるのは、
うん、
まあ、出雲ももちろんセーフティーネットっていうところ面倒見いい人いっぱいいますけど、やっぱちょっと形も質、うん、まあ、質が全然違ってて、うん、出雲とかってもっとなんていうんですかね、ホーリーな感じなんだよね。だからペットとかじゃなくて、
はいはいはいはい、
本当に、うん、もう行くとなんか心が現れ、うん、縁起がいい感じがする。
なるほど。
それはまたタカとはとは全然違う価値。
なるほどね。
あんまり言われないですね俺ら。
ね、縁起が良くて心現れるって感じじゃないじゃん。
じゃない。
もっとなんかこう兄貴がいて、
は
い、姉貴でもいいですよ、何でも言いますけど、こう頼れるって感じ。出雲はまたほらホーリーな感じがあって、
なるほど、
うん、心現れるっていう感じで、その全然違うんですよ。
全然違う。
なるほどね。
質感が違うんですね。
この質感の違いみたいなものをやっぱそのが起こしているセレンディピティってすごく強くあると思うんですよ。
うーん、
これをね、なんていうかそれぞれが個人とか組織にも質感があるし、古典とブックの違いもあるし、田川と出雲の違いもあるしみたいなのをなんかこうおぼろげになんとなく感じながら組んでいくみたいなことをすると、あとはその一人の人生の中でもさ、田川に行きたい気分の時っていうのと、出雲に行きたい気分の時があるわけ、
ね、あると思う。
そういう使い分けができたらいいと思うんですよね。
確かにね、うん、出雲は僕の感覚で言うと懐石料理で、田川はもう四川料理なんですよ。
四川料理だ、ね、
まあどっちもね、その人生のシーズンによって多分食べたい料理が、ね、
毎日懐石料理だと嫌だし、うん、みたいなのあると思うんで、
うん、
なんかそういう接し方がすごくあるといいなと思ったんですよね。
僕だから、ま、本当に同感なんですよ。で結構僕が見てて、あ、ちょっと嫌だなって思う地域創生の言葉で、うん、お前たちあの大きくなってもここにずっと住んでくれよっていうやつがあって、うん、例えば田川で、盛り上げようとしてる人って、あの外に行かんでくれの頼むっていう人結構いるんですけど、
なるほど、
僕それはあんまり好きじゃなくて、
うね、
ああ例えばじゃあ20代でめちゃくちゃ学びたいし、なんかもうじゃあ本当に金稼ぎたいっていう人だったら、もしかしたら一回東京出て、
うん、
なんやったら海外行ったりして、わーってやった方がいいかもしれないじゃないですか。
うん、いやそうだと思います。
でもなんか田川が好きやき、お前ら田川でちゃんと盛り上げるためにここで頑張れることを作るき、ここで頑張ってくれみたいな言うのって、なんか僕は違うなと思ってるんですよね。
うんうん、
でそうやって出てきた人がまた田川に戻ってきてやるっていうのが僕らやってるんですけど。これが結構大事だと思ってます。いや、本当
そう。
移動の自由っていう。
出雲にいてもめっちゃ思いますね、うん、やっぱり一回出て帰ってきた人たちと一緒になんかするとか、
うん、
それこそ本当今出たみたいに例えばロンドン行ったとかアメリカ行った人がまた戻ってきてなんかするとか、まあ、そ
う
そうそう、結局戻んなくていいんだけど別に、
は
い、あの関係性だからさ、
うん、そうなんですよ。
そう、どういうリレーションシップを組むかなんだよね、やっぱその。
いや、だから僕本当、うん、あのなんかビジョンの話じゃないですけど、まあ、そのすぐ住所ってもうなくなるじゃないかなって思ってて、そうすると自分っていう人間は、例えば出雲に年に何ヶ月間は出雲います、
うん、
で年に何回かは東京にいます、
うん、
で年何回は田川にいます、
うん、
で田川だと、まあ、いいかにパレットわからないですけど、ここの人たちと絡んでいる関係性があります、
うん、
出雲だとここと関係性があります、
うんうん、
そう、で福岡とか東京だったらここと関係性があります、うん、ただ途中に関係してるっていう場所で、うん、こうなんかそれぞれの人生というか年間の中でも動いていくみたいなのがこれからいよいよ10年とかで広がっていくんじゃないかなと思ってて、だから関係してもらえる場所になっていくことがすごい地域においては重要だと思うんですね。でその地域がそれを達成、関係してもらえる場所になるためにやっぱりこう面白い土地であった方がいいし、いろんなことにチャレンジできる土地であった方がいいじゃないですか。だからやっぱり
めっちゃわかる。
地域創生にとって僕重要なことって住んでる人たちとか関わってる人たちの意識が改革されていくことだと思う、うん、ちょっと思ってるんですよ。やっぱ自分たちの街とか、
うん、
自分たちが関わってるところは自分たちで面白くしようと、
うん、
自分たちでよくしようやみたいな、
うん、
でみんなで仲間で話し合って、それが会社が必要で経済合理性が必要だったらやろうや、
うん、
だこれが一人でイベントやったりなんたりして、それ柳さんやってたみたいなことで盛り上がれるんやったらそれやろうや、
うん、
それぞれがそれを選択して実践していくっていうのをやれる場を とにかく日本全国にいろんなところに作っていくっていうことが日本時代の大きな変革になると思ってるタイプなんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、いや本当そうだと思う。もうローカルの集積だからね、国自体も、うん、なんかすごい、うんうん、僕もその地方創生で一番嫌いなのは独り勝ちしようとしてる人たちなんですよ。
はいはいはい、もうそれ言おうと思った今俺、はい、
なんか要は自分のとこにだけ人を呼ぶ、うん、自分のとこだけ勝てばいいって思ってその戦略立ててる人たちいるけど、うん、なことで栄えるわけないから、うん、でそれは経済合理性と同じ発想だから、
うんはい、そうなんですよ、
意味ないから、
そうそうそう、
東京に勝てねえから、そしてその発想で、
うん、でめっちゃくちゃいますからね、
うんうん、なんで自分のところの人口を増やしますとか、うん、企業を誘致して自分のとこだけ企業を誘致します、うん、でもそれってさパイの取り合いだから、
うん、
パイの取り合いって必ず順位がついて勝ち負けが存在するけど、
マジそうっ
す、今の発想っていうのは質感の違いでそれぞれの役割があるよねっていう話をしてるんで、それぞれが生きる形で生きていくっていうことができると思うんですよね。逆に言うとね、それ以外のことって本当はできないんですよ。
マジでそう、
個人もそうだし組織もそうだし地方だってそうだと思うんだけど、自分の特性を生かす以外の生き方なんてね、もともとできないんだよ。
いやだから、うん、あのよくうちとかに、まあ、視察に来るんですよ。でいろんな地方から、うん、やっぱまあね、あのおかげさまで古典ラジオ の、
あ
の、うん、結構注目はされてるんですよ。ありがとうございます。
で
視察に来るんですけど、やっぱり手法を勉強しに来る人がやっぱ一定数いるんですよね。だからあなるほど、いいコンテンツを作れば地方って盛り上がるんですね。いいコンテンツってどうやって作れればいいんですかみたいな、うん、あそれの作り方を教えてくださいみたいな、
うん、とかそんな感じで来るのが、うん、確かに来るな、そんな感じで、
そうでしょ、
視察で、
うん、あそっか、とかあとあなるほど、宿泊じゃなくて住民っていう形で人をグリップすればここで文化が起きるんですね、じゃあうちにも住める状態にしようみたいな
あるね、
うん、あるんですけど、
まあ俺ら寛容してきただけだもんね、
うん、で僕からするとそれって、多様性の担保と真逆に言ってるんですよ、うん、要は一個の成功例がいいからって言ってバーって全員やりだしたら、
そうそうそう、
多様性担保じゃないし、そもそもできないし、
そう、もうそうですね、モデル化して横展開するっていう発想ですからね、
だから僕らはモデルケースに したいと思ってるんですけど、うん、手法をモデルケースにしたいと思ってるわけじゃなくて、
スタンス、
もうちょっとそうスタンスとかあり方とか考え方とかそのレベルはモデルケースにいっぱいしてもらいたいと思ってるんですけど、じゃあこれやったらなんとかなりますよとかは一切言えなくて、だって違うからやってる人が、は
い、めちゃくちゃ言われたんでしょうね今思いましたけど、
まあめっちゃその特に古典ラジオとか生まれたら
そうでしょうね、
僕も言います
でしょうね、
やっぱね社長になってからめっちゃ言われるんで、マジでたまたまっす
そうだからそう
えなんで古典ラジオみたいなのどうしたの、いや樋口がなんか暗い人たち2人連れてきて暗い場所で収録しだしただけでマジでたまたまっす。
そうです、戦略とかないですもんね。
で市会議員になった人なんてどうやったら作れるんですか、
おーおー、
その廃校の活用やってて長期滞在してるだけでも住んでる人いるだけでも珍しくて、
うん、
さらにそこから市会議員出て田川市の今の市政にかかってるっていうこと自体珍しいからどうしたらできるんですかって言ったらマジでたまたまっす
これなんすよ。
いやそれね、だから個別具体例のその途中で言ったけどさ、
はい、
個別具体例の成功事例に集中する人が出てくるとそうなっちゃうんですよね。だからそこが伝わらないところで、
は
い、そのるつぼを作っているというスタンスが大事だから、
もうこのクソ言いたかった、
ケミストリーが生まれる可能性のポテンシャルのを持ったるつぼ状態っていうのを作るんだっていう姿勢が大事なんだ。これはしかも姿勢からしか生まれないん
ですよ。いやマジでそうです。で、うん、それがマジでリアルに社会を面白くすると思う。
そうですよね。
あの本当こういう人たち産むんで、
うん、そう、うん、青とかもじゃないんだよな、青とかもじゃ、うんうん、
で、僕よく言ってるのが再現性はないけどあるって言ってて、ね、つまり、うん、古典ラジオをじゃあ違うところで産む再現性はないんですよ、
うんうん、
ただこういう人たちがいっぱい発生する確率を上げるっていうことはできるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうです
よね、はい、うん、で、まあ、ちょっと話それますけど、僕あのポッドキャストラボ福岡って今やってるんですけど、これも同じでやってて、
はいはい、
数がめっちゃあって多様性がバーってあったら1個ぐらいなんか面白いのが生まれるかもしれないっていう思想でやってるんですよね、はい、でもこれ一般的なコンテンツクリエイトの手法だと何個かを集中して育てて今のマーケットに合わせて、
ね、選択と集中 で、
うん、
で KPI を決めて
みたいな、
クオリティを上げていくっていうことにやりがちだと思うんですけど、僕はそれじゃあ第二の古典ラジオは作れないってはっきり言ってて、
これはだからその成功事例を作ろうとするのか、うん、文化とエコシステムを作ろうとするのかの違いなんですよね。
なるほどね。
あ、文化とエコシステムが大事じゃない。
なるほどなるほど。
成功事例を作ろうとするんじゃなくて、これ本当にね、なんか地方のスタートアップ作ろうとしている地方のとか結構今増えてんだけど、
うん、
ユニコーン企業作るとか言ってるけど、うん、いやいやって思うわけですよ、
うん、
エコシステムと大量の失敗者がいないとまず生まれないし、
うん、
ユニコーン企業っていうのは、
そっかそっか、うん、
確率論だから、は
い、なるほど、
あれは、
ま、そうか、もう屍がないとダメなんだな、
屍が大量にないといけないけど、屍見てそれを包摂する覚悟があって言ってんのかなって思うわけですよ。
なるほどね。
税金をそこに本当に本気で投入して説明責任果たす覚悟あってそれ言ってんのって思うんだけど、うん、それがないとエコシステムを育てないと、うん、つまり大量の失敗例を出さないと、そうそうそう、成功例なんて生まれないよね。あ、それがるつぼだから。
マジそうで、これ また違う例えで、岡田斗司夫さんが言ってた言葉があるんですけど、1000万人登録者数の YouTuber が生まれるためにはそいつだけが才能すごくてもダメで、そこに三角形状になっていて、真ん中にそれが立っていて、1000万人登録者のヒカキンがそれだけで立ってられないんですよ、はい、そこを支えてきたものすごい量の屍があるっていう、うん、だから三角形になってるっていう、ここの面積が必要なんだっていう話をしていて、
この話が分かってくると、うん、すいませんね途中で言っちゃった、はい、そのいい金パレットっていうのが、その未来のその逆算思考をせずに、うん、なぜ投資できるかっていうことが理解できると思うんだよね、はいはいはい、つまりそのポテンシャルプールみたいなものを作っておくと、そこから本来はエコシステムとすげえやつは出るだろうし、うん、しょうもねえやつもたくさん出ると。
そうです。
でそのしょうもないっていうのは、まあいろんな人の基準でね、はい、ただその狙って成功事例を作るみたいな感覚とここが全く乖離してて、
そうです、
ポテンシャルプール作るっていうのが今のいい金パレットがやってることであって、
そうです、う
ん、そうですね。なんかその畑みたいなもんかなと思う、
うん、そうですよね。
でいろんな草生えるけど、その草の養分になって実る実があるはずで、
う
ん、
そうだよね。
でもその草が悪いわけでももちろんないし、
うん、そうですよね。
それをこうそれぞれがどんどんどんどん伸ばしていくっていう畑が多分単純に僕はあった方がいい、それそのために意識改革をする場があった方がいいと思ってるっていうのがあるんですよね。
いや本当になんかね、生物の誕生みたいな話だよね。あらゆるタンパク源を入れた水みたいなのがあって、そこでいきなりなんボンって生まれちゃったみたいな。
なるほど、分かりやすい。
それは分かりやすいわ。いつ生まれるかも分かんないし、うん、いやそれがどんなやつかも分かんないんだけど、うん、そのタンパク質を貯めてる水がないとそれは絶対起こらない、うん、で狙っていったらそれは作れないっていう話とも全く一緒だと思ってて、
うん、
だろっていうことが理解できる人たちが集まって緩やかな連帯をして、うん、まあ、やっていきましょうという呼びかけをしましょう。
そう、ムーブメントになるんだな。
本当にそう。
すごい価値があることをねやってると思いますし、うん、本当に説明が難しい領域だと思います、
うん、
はい、でも結構伝わったかもしれないですね。
確かに一部のマジでおかげさまで、
いやマジおかげさまですね。本当に古典様、うん、もはやもう古典様ですよ。古典ラジオがあったからちゃんと伝わったみたいな。
だからね、こういう人たちとパートナーシップを組んで、
組んで
経済的に成功して、
うん、全部自分の町に集めて、俺たちの町から出さないようにして。
よし、
尖っちょ、
ブルース、ブルース、ブルースが足りない、
ブルース足りてなかったね今。
いやだからそう、いやめちゃくちゃ、いや本当考えさせられるなマジで。
でもなんかやっぱさ、今みたいなの言語化してないけど身体値で分かってずっとやってるとかが大事なんだよね。
そうですね、
確かにね。
はい、そう、言語化するってことを結構、まあ今回の話す時もそうですけど、うん、毎回ね、それをこう人前で事業の話しなきゃいけないじゃないですか。だから分かりやすくするとか分かりやすくしないといけないし、言語化はこうなんとかなんとか毎回やろうと思うんですけど、なかなかうまく、
そうですよね、うん、あれもね文化なんだよね、実は言語化っていう文化なんだよ、
うんうん、
あれが全ても、ね、でもないんですよね。
そうなんだよね。
なんか言語化されてないと意味がない、価値がないとか分かってないはずだ、つまり説明できないってことはあなたは分かってないですよねっていう人いるじゃん、
うんうん、
いや分かってるだろみたいな、うん、じゃあお前寿司職人に聞いてみろよと、
うん、言語化
分かってねえのかこの人は、うん、ってなるじゃないですか。
こんだけ握れてて、
こんだけすげえ寿司握ってる人に、うん、いやこれ言語化してくださいって、いやできないじゃないですか。
確かにね、うん、宮大工さんとかに聞いても言語化はできないんだろうね、
うん、
でもじゃあ彼らは何もなんかね、
うん、
技術が下手なのかっていうと、
そうじゃないんですよね。そういうことですよね。なんでこんなの作ったのみたいな人ばっかりなんですよ、
うん、
僕ら周り、
うんうん、身体値ってやっぱ存在するんですよね、うん、僕はそれを勉強したのはやっぱり仏教だったね。
あ、
仏教っていうのはやっぱり身体値の存在を認め、真理に到達するには言語値では不可能であるという結論を出してますから、
うんうんうん、
だから修行するわけですよね彼らは、
うんうん、
なるほどねと、
うん、
そういう考え方あんだってやっぱあの時思いましたもんね、うん、
あ、分かる。でも僭越ながら、
うん、
はい、だから僕多分活動ずっとしてるんですよね、うん、いろんな、
ね、
はい、現場で、
うんうん、まあ多分この4人はあれですよね、その自分の人生経験の中で体が実感したことがあるから、うん、まあ、分かるっていう感覚
を共有できる。そういう人いっぱいいる気がするんだよね今、
う
ん、
そうだろうね、
僕もそう思いますね、
うん、 実はその体が求めてるってモヤモヤしてるけれども、うん、どうこれをクリアすればいいか、ね、なんかもう分かんないっていう、うん、
言語値が優勢だと思ってしまうと、
そうね、
自分の体が感じていることとかを優先できないんだよね。
そっかそっか、あ、それ
これもなんか最終的に言語にしていいと思うんですよ。
うん、そう
ですね。最初はでもそのありのままを、
そう
っすね、ペも。
うん、
何もかんも、
いや本当
ありのままを一回受け止めて、うんうん、でそれを自分の中でこれどういうことなのかって落としていくっていう作業が僕深めるんだと思ってて、うんうん、これはやっぱりやれることによって意識変わってくるもあると思うんですよね、うん、あ、俺が動かないと、
うん、
あ、そっか、今まで誰かが何とかしてくれると思ってたんだとか、
うんうんうん、
でこれに乗っかっときゃ俺って食えるから別にそれでいいけど、うん、俺これって誰かに生かされてないとか、結局そのなんか、ね、理解できないものを体に入れて深めていく工程の中で見えてくるものがあるんだと思う、うん、
いやすごい、それって俺大人になるってことだなと思ってるんですよ。
お
なんかさ、うん、大人になってもさ、生かされてるのにも気づかず、うん、ってないってあるじゃないですか、うん、
まあ、は
い、子供って気づいてないですからね、生かされて
る子供ってさ、生かされてるのに気づかずに、
うん、
さっきヤンキーとかもさ、
うん、
おじさんのヤンキーはあれだけど、
うん、
高校生のヤンキーとかってさ、家に帰って親が作った飯食ってるわけでしょ。
食ってますよ、
うん、で学ラン短くしたり長くしたりしてんでしょ、うんうん、脱げばいいのに、うん、学ランは来ますみたいな、
まあ、ちょっとブレてきます
っていうのって僕すごいやっぱ子供だなって思ってるんですよ、うん、それは生かされてるとか、これは人が用意してくれてる、
うん、
で文句だけ言ってる、今日の飯まじいなとか言って、うん、用意されてんのに文句だけ言ってるってめっちゃ子供だなって気づいた時があって、うん、それからその主体者側と当事者に、ま、側に回るっていうのが、誰かがやんないとこの世の中が回ってない、
うん、
で、まあ、どっちに自分がどっちの人生で終わりたいかって言ったら、やっぱ当事者側に回りたいなと思って、自分がやれることやろうと思ってやるようになったんですよね。まあ、なんかもっと好きでやってるんですけどね、
はいはいはい、
それ一方で好きでやってるっていう方がでかいんだけど、はいはい、なんか今それを思い出したなと思って、
うん、あーわー、なんかちょっとこれも言いたいんですけど、僕バレットを作る時にモデルにしたものがあって、これが僕九州芸術工科大学、まあ芸工大というところで育ったんですけど、育って行ったんですけど、そこの寮があるんですよ。でそれが芸工大いじり寮っていうところがあって、これ自治寮なんですよ。要は寮長が全部学生なんですね。でルールも全部寮生だけで決めるんですよ。でそこで完全に自治体があって、そこにで先輩から後輩に対する技術の継承とかあるんですよ。例えば映像できる先輩が後輩に教えるとかで、なんかそこでこうクリエイティブに自分たちで何でも作っていくんだ、やるんだっていう、めちゃめちゃ主体性の高いところで僕4年間生活したっていうのもあったし、あと芸工大自体がそういう雰囲気があって、なんか学祭とかも外のライブハウスとかでミュージシャンとか芸人呼ぶとかじゃなくて、全部舞台装置から作るんですよ、うちって。でなんかこの作るのがめっちゃきついけど楽しいよね、俺たちだって俺たちがやりたくてやってるんだからみたいなのがあって、これって大体不可能というか、
そうね、この幸福だと思うんだよね、
この幸福
感。そっちの方が
で、今考えるとそれって椅子取りゲームにならないんですよ。
そうですね、
はい、
あ、どういうことですか。
要は自分の中で作れるんですよ、楽しさを、
うん、
でこれ、お金がないと幸せになれないとか、自分の体の外に幸せがあったら、楽しむためにはいくらお金が必要でとかになるんですけど、なんか楽しくてやってるみたいなところって結構中から出てくるもんだから、100人全員が幸せになるっていうことが理論上できるようになるんですよ、
はいはいはい、
うん、そういう体験があったから結構こうパレットを やりたかったっていう。
本当そうよね、なんか内発的は実践でしかないですもんね、うん、なんかその本当に実の幸せってこうでいいんじゃない、たその言ったように関係性があるで、その関係性に働きかけることができる、
うん、
それの人に影響が与えれるかもしれないとか、うん、まあ、それ自分に対してこう関わってもらってるとかで、それってありがたいことじゃないですか、
うん、
なんかそれを知れるだけで多分本当に幸せでいれるんですけど、それをやっぱりこう実践していくっていう場が、まあちょっとまた難しくなっちゃいます。それなんかややこしくなりますよね。
でなんかこれやるために多分システムを構築するとかじゃ無理だなと思ってて、例えば税金をそこに投入するとか、こういう組織体を作るとかじゃ無理で、多分なんかここに来て話して酒飲んでなんかやって楽しかったねってなるとかがめちゃくちゃ大事なの、
身体値だから。
なるほど、軽音楽部、
はい、あ、もうまさにイカネバルと軽音楽部とかもそうで、でなんかこれって例えば民主主義の話した時に、政治のなんかシステムだけ変えても、実際なんか民主制を取り入れたけど、実際独裁だったみたいな、
そう
っすね、あったじゃないですか。
あれと一緒ですよね。
あれと全く一緒なんで、
身体感覚がないと再現できないというか、
そうそうそう、
本当はできないですもんね。
形だけ変えてもみたいな。
その軽音楽部ってさ、ほら、 バッて集まってやるやつでしょ、
はいはいはい、うん、いいかなパレット
僕すげえやりたいんですけど、
はい、参加したらいいじゃないですか、
は
い、
あの僕初めて会う人が嫌いなんですよ、
は
い、
終わった終わった
どうすればいい
しびれる
待ってこれは唯一救えない人、うん、
ちょっとこの人深まりすぎちゃうね
いいかねパレットもっとしても
ちょっとこの人深まりすぎてるわ
音楽は好きだけど、うん、あの人間は嫌いなんで
ちょっと待ってどうすればいいはっきり言ったやん
これはちょっと樋口さんと青柳さんのご手腕でなんとか救ってくださいよ。
なんとかなるんですかね。
人間のどこが嫌いかを一回全部確認したいんで、まず目隠しさせていただいて。違うってなったら次耳一回塞がしていただいて。
そういう確認
でした。身体値。
身体値で一回知りたい。うん、
で言語な
し。うん、そっかそっか。
これを一回身体値で知っとかないといけないです
か。じゃあそれやろうか。
うん、僕はじゃあ隣にいますよ。はい、その参加してる時に、うん、あこの人そんな思ったより深井さん悪い人じゃないですよ。
そんなに丁寧にやってくれるんですか。ありがとうございます。
解散のためと思って言ってくれてるんだと思いますよっていうのを僕がやります。
ありがとうございます。
そうだね。
ありがとうございます。
で古典ラジオの話題は出さないでくださいね。
皆さんすいません。ちょっとこの人古典ラジオ NG なんですいませんね。やってる側なんですいません。
そうですね。
歴史とかもダメです。
そうですね。誰彼かまず歴史の話したいわけじゃないですからね。
それは僕も一緒です。
いや面白かったな。
いやいい話ができた。
いい話できましたね。
違ってみんないいと僕は本気で思ってるんで。うんって感じっす。
伝わるといいな今日の話は ね。
いやどうやったかな。
なんかでもね、あの僕らと一緒になんかやりたいって、うん、まあバクとしてるけど、はい、と思っていただけた方とか、
うんね、
興味を持って僕らとね繋がってもいいかなと思っていただいた方は全然連絡いただければ。
うんうん、だからどんな関わり方でもいいんだよね。うん、今の話だと、うん、ここでイベント開く、うん、まあ場所借りをする住む、うん、とりあえず一日来てみる、はい、もう何でもいい。
はい、
から
でもいい緩やかなつながり、
そうね、はい、さっきの理念というか思いに共感したりとか、はい、あ自分にこそ必要だなと思った人とかは、はい、ぜひ連絡先をね、まあ、電話かどうか分かりませんけど書いとくんで、
うん、書いときますよもう
電話を
いいんですか電話いいですよもう
そこ重要じゃない
朝の2時とかにかかってくるかもしれない
電話ですか、
うん、朝2時にかかってきてああ青柳ペンの話してペンの話面白いやろお前ペンの話してっつって言われる
それ、ね、それきついで電話が朝2時ぐらいに電話かかってきて殺すぞとかめちゃくちゃきついもんね
いや
でもなあいやまあまあ連絡先ね僕の、まあ、いいねあのメールとかの連絡先とかは、はい、あの書いておきます
わかりました、
はい、
青柳社長のね、はい、社長ですから
も社長ですよね、
はい、社長で社長2年目ですから、
はい、もう2年目だ
2年目終わろうとしてますからもう3年目です、
はい、いやよかったね
いやよかった話して
マジでよかった
いやなんか、うん、すごい考えさせられたねこっちがめっちゃ
なんか、
うん、
反響欲しいね
反響欲しい
これ、うん、全然伝わってなかったらめっちゃ面白いもん、
ねうん、逆に
まあでもね伝わってないあなたを肯定します僕は
おお。やった樋口ね
そうなんもうすぐすぐイエスっぽかったね今の
あそうなんですよ、うん、
え青柳さんは伝わらなかった人にどうするんですか
伝わらなかった人に、やっぱツバかけるしかないああ伝わらんかったんか、うん、しょうがないですねいやもうそれはしょうがないですね何が伝わらんかペ
ー身体値身体値
これが身体値か
おい笹山笹山お前伝わらんのかお前笹山って
ケツにクラッカー刺しちゃうかも
やります
まあそんなことしないんで、はいはい、全然全然、はい、あのよく、よかったら一緒にねお互いのローカルから社会を面白くできれば
そうですね、
うんうんうん、
ぜひ創発性があるといいですよね、
はい、面白い人たちをたくさん育てるというか、うん、生んでいきましょう、
はいはい、
あよかったですいやなんかこれこんなになんかパレットの話をさせていただいてい
やもう、
はい、ありがとうございますいやなんか結構一側面しか言ってなかったから、うん、いわゆるその、ね、人間動物園的な側面とか、
うん、確かにね
あとやっぱこう弱ってる人、うん、心病んだ人を救うみたいな
福祉施設的なイメージを持たれてるかもしれない、
うん、面白おかしくしか喋ってなかったっすね、
うん、であとあのお前なんかバカじゃねえやん
いやいやいやいや、
ね、
やめて
あビジネスバカやったよね今まで
キョンちゃんやめてよ、ねまあ、松下幸之助とか好きやきね
おおバカ
松下幸之助とかなんかえらかろう
バカやった
ちゃんと市長松下幸之助塾しようきで
よかったちゃんとバカやったまあこんなね人間がやってるパレット今後もよろしくお願いしますと、
はいはいはいはい、お願いします
ということで、本日のゲストは株式会社ブック代表そしていいかねパレット代表青柳浩也でした、はい、
ありがとうございました、はい